小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週は視覚障害者の就労をテーマにお送りします。障害があっても働きたい、その思いとは裏腹にその環境は十分に整っているとは言えません。職場での理解不足、情報へのアクセスの難しさなど、就労を続ける上での課題は少なくありません。そんな中で30年にわたり視覚障害者の働くを支えてきた団体があります。認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会、タートルです。今日はその理事長、神田真さんをお迎えしてお話を伺います。まずはタートルではどんな活動を行っているか教えていただけますか。
はい、視覚障害の就労を支援する団体です、
はい、
視覚障害の就労に関わるあらゆる情報提供や、アクセシビリティの課題や情報共有、それらに関わる交流会、その他に個別に相談会も行っています。
そうなんですね。
ホームページやメーリングリストもタートル本体と、ICT サポートプロジェクトという2つの、ホームページ、メーリングリストも用意しております。
さまざまな活動があるんですね。
はい、はい、その他に情報誌も年に数回、発行しております。
なるほど。
視覚障害は情報障害と移動障害と言われています。情報障害は見えなくなると、文字が、見えない、書けない、さらに周りの状況が見えない、わからない、まあそういったことになるわけですが、必要な情報が届いていないという要素も非常に大きくあります、
はい、
車の運転はさすがにできませんが、歩行訓練を受けることにより白い杖で安全に移動ができます。そういった情報が伝わっていなかったり、就労に関しても、見えないと何もできないとか、もう働けないとか、そういった情報がこう蔓延しているというかね、そういうふうに普通に思ってしまうんですが、
はい、
実際には、音声パソコンというのがあったりとか、拡大読書機、まあ、そういったものを使うことによって、一般に働くことができます、さらにはアシスタントという制度もあるにはあったりしますので、そういう活用しての働き方もあるかと思います、
はい、
視覚障害の中には、弁護士だったりお医者さんだったり、学校の先生をされている教員の方もいらっしゃいます、その他いわゆる一般の事務職、新聞記者や放送局で働かれている方もいらっしゃいます。
そうなんですか、
そういった意味で視覚障害の職域はどんどんどんどん広がっています。伝統的なハリキューアンママッサージという仕事も、開業するだけでなく企業で、行う、ヘルスキーパーという仕事も、増えています。働く方法はたくさんあります、
はい、
しかし実はこのことを知らない眼科の先生も結構いらっしゃいまして、企業にいらっしゃる産業医の先生もこういったことをご存知のない方がいらっしゃいます。福祉の方においても市役所や保健所の方もこういった情報をご存知ない方がほとんどです。勤め先人事の方と勤めている社員で視覚障害を負った方両方がこういった情報を知らないと不幸が起こります。そういったことがないようにタートルでは相談活動や啓発活動を行っています。
なるほど。
また仮に働いていても多くの視覚障害者は、マイノリティ、すなわち少数派です、 困りごとも職場で多く発生しています。そういったことを情報交換したり、解決方法をみんなで模索したりしています。タートルの交流会を通じて、同じ視覚障害者と出会うだけでも随分と心が安らぐと思います。
そうですね。ではこの先ほど情報障害、行動障害2つの側面があるとおっしゃってましたが、はい、タートルではこの情報障害のところを支援していってるということなんですね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。でもこのタートル、今年で創立30周年を迎えられたと聞いておりますが、
はい、
当時団体が発足したきっかけは何だったんでしょうか。
はい、1995年に職場に苦境に立たされた、視覚障害者当事者が集まり、
はい、
中途視覚障害の復職を考えるタートルの会を発足しました。その後活動は就労全般、視覚障害者全般へと広がり、2007年に NPO 法人となり、2015年には認定 NPO 法人の資格を取り、社会的認知と信頼を得て現在に至っています。
なるほど。神田さんはこの春理事長に就任されたということですけれども、もともとはこのタートルの活動に救われたお一人なんだそうですね。
はい、私も中等視覚障害者です。
網
膜色素変性症という病気で徐々に見えなくなってきました、
うん、
この先見えなくなったらどうしていったらいいのか、働いていけるのか、ずいぶん悩みました、
うん、
これ以上見えなくなったらどうしようという時にタートルに出会いました。
なるほど。
当時はロービジョン学会の理事長である高橋博先生がロービジョン就労相談会というのを行っていて、それをきっかけにタートルの活動に参加するようになりました、
うん、神田さんはタートルに出会って初めどのような支援ですとかアドバイスを受けたんですか。
はい、そこではさまざまな情報を得たわけですが、
はい、
特には音声パソコンの訓練があるとか、
うん、はい、
歩行訓練があるとか、うん、何よりこう同じ境遇の人がたくさん周りにいらっしゃってですね、
はい、
みんなそれぞれいろんな形で工夫をしているということがとても勇気、
うん、
これからやっていける道筋を見ることができたように思っています。
なるほど。はじめはじゃ今の会社で働き続けられるんだろうかっていう不安もあったということですが、
はい、
タートルに相談する前と後ではかなり考え方も変わってきましたか。
そうですね、やっぱり大変は大変なんですけど、
はい、
私の場合やっぱり徐々に見えなくなる中で、全盲の方も働いているということを知ることができたので、
うん、
まあ、自分にできるかどうかはわからないけど、まあなんとかなるんだろうと、
うん、
まあ、そういうふうに思えたことがすごい心の支えになりました。
なるほど。発足してから30年が経ったということですけれども、今聞いたお話のようにたくさんの方が支援を受けて職場で活躍されていると思います。現在はどのくらいの数の会員さんがいらっしゃるんでしょうか。
はい、現在は働く視覚障害者を中心に約300名です、これまであまり入会の PR をして来れなかったので、まあ、会員数としてはちょっとかなり少ないかなと思っています。
そうですか。
視覚障害ばかりでなく、そのご家族の方、
はい、
企業の方、眼科医や首脳訓練士の方、訓練機関の関係者の方など、
うん、
広く視覚障害に関わる方にもっと多く会員として共に活動してもらいたいと思っています。
うん、そうですね。先ほど神田さん自身もタートルに救われたというお話がありましたけれども、今こう理事長として同じ立場の視覚障害の方にどんな声をかけたいですか。
はい、見えなくても働ける、まずはこのことを知ってほしいと思います、
はい、
ただその環境はまだまだで、みんなで作っていかなきゃいけない部分もたくさんあります。
うん、
一人一人の力が大切だということ、そういったことがたくさんあります。
なるほど。
そしてタートルには恩送りという言葉があります。
はい、
聖路加国際病院の日野原先生が、ご存命の頃タートルで講演会をしてその言葉をお話しされたと聞いています。みんなが困難に見舞われタートルに救われたことを次の人につないでいこうということです。みんなボランティアで共に助け合い活動していますが、
はい、
活動を通じて多くの情報や考え方を知ることにより、次の人のためというより自分のためにもなっているように思います。
でもこう自分が受けた恩をどんどんどんどん広げていって、その輪が大きくなっていくっていうことですね。
はい、
うん、さあそれでは最後になりますが、神田さん、番組をお聞きの方へメッセージお願いします。
はい、今視覚障害のことで悩んでいる方はまずタートルに相談してほしいということです。
はい、
会社を辞めてからの相談では会社に残るという選択肢が一つなくなってしまいます。ご本人はもちろん、ご家族、企業の方、訓練施設の方、病院の先生方などとも連携して行っています。そしてそのタートルはボランティアで活動していますので、経費はかさみます。会費と寄付で運営していますが、活動をもっと広げるために資金が常に不足しています。ぜひ入会やご寄付のご検討いただければと思います。参助会員は年間3000円です。タートルは認定 NPO 法人なので税制優遇を受けることができます。企業の方、医療関係の方、個人の方からの、寄付も必要としていますので、
はい、
ぜひご検討いただければと思います。
そうですね、今聞いたその活動内容もそうですけれども、より多くの方にこの恩送りっていうのが広がって、またたくさんの方の助けになるような活動が広まっていくといいですね。
はい、はい、時代はもう共生社会という方向に向かっていってますので、
はい、
ただやっぱりそこにうまくこう乗れないと言いますかね、やはりこう情報がなかったり知らないためにということはなんかなくしていきたいなと思います。
はい、今週は認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートルの理事長、神田真さんにお話を伺いました。神田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛。神田さんのお話から、環境が整えば見えなくても働けるということを改めて知ることができました。当事者の方はもちろん、企業や地域、そして私たち一人一人の認識が欠かせません。みんなで視覚障害があっても能力を発揮できる社会を目指していきたいなと思いました。来週も認定 NPO 法人視覚障害者の就労を支援する会タートルの活動についてご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。